新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の24日水曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ大手資産運用企業ヴァンガードが先物為替取引契約のデジタル化に向けブロックチェーン活用へ。韓国の通信キャリア大手3社が共同でブロックチェーンベースの運転免許認証サービスをリリース。ビットフライヤーが乃木坂46の斉藤飛鳥さんをイメージキャラクターに起用し、新テレビ CM を放映開始。日本ブロックチェーン協会が新体制を発表。レイヤー X がサプライチェーンのデジタル化の推進を目的に日本 IBM とパートナー契約を締結。 IBM ブロックチェーンプラットフォーム 2.5 がリリース。
一つ目のニュースは、アメリカ大手資産運用会社ヴァンガードがテクノロジープロバイダーであるシンビオントが開発する分散型台帳システムを活用し、バンクオブニューヨークメロン、ステートストリート、フランクリン・テンプレトンと共同で先物為替取引に関してシミュレーションテストを行ったことを発表したというニュースです。なお、そのテストの期間は30日間だったようです。現状、先物為替取引市場は取引プロセスのほとんどが手作業で行われております。そこにブロックチェーン技術の利点を活用することで、契約の実行と文書化を単一の変更不可能な記録上で行うことが可能になり、取引をデジタルで保護することが可能になります。また、ネットワーク内の当事者は資産の担保評価、移動、決済を瞬時に行うことができ、支払い遅延のリスクを軽減し、清算されず証拠金取引の対象となる先物為替取引市場のプロセスを合理化することができるとのことです。ヴァンガードの投資運用フィンテック戦略グループのプリンシパル兼責任者であるウォーレン・ペニントン氏は次のようにコメントしております。2年以上前から資本市場の変革を支援するためにブロックチェーンのユースケースを開発してきました。現在の環境では重要なビジネスプロセスの合理化、自動化、安全性の確保の必要性が強調されております。取引手続きは手作業への依存度が高く、業務が切り離されている場合、機器や単純な手作業のミスによる混乱に対して市場を脆弱にしてしまいますとコメントしております。続いてバンクオブニューヨークメロンの FX 担当者であるジェイソン・ピターレ氏のコメントです。 DLT 上で初の先物為替取引契約の実施に向けた当社の取り組みは、取引のライフサイクルを近代化し、顧客体験を向上させるための取り組みの中で当社が検討している数多くのユースケースの一つです。ヴァンガードとの提携はエンドツーエンドのワークフローをさらに自動化し、先物為替取引市場にとって重要な一歩になると考えておりますとコメントしております。続いてはステートストリートのグローバルマーケッツのプロダクトイノベーションおよびビジネスディベロップメントの責任者であるディーン・サカティ氏のコメントです。ステートストリートは購入者への先物為替取引サービスの最大手プロバイダーの一社として、担保付きの先物為替取引契約のサポートプロセスをデジタル化するためのこの取り組みに対して、ヴァンガードとシンビオントの協力を得られたことを嬉しく思います。当社のデジタル戦略全体はプロセスの自動化と効率性と成長を促進する最先端のテクノロジーの活用の両方を通じて、お客様の業務上の課題を削減することに重点を置いていますが、今回の試験的な取り組みはこの目標の達成にさらに貢献するものと確信しておりますとコメントしております。最後にシンビオント CEO のマーク・スミス氏のコメントです。このプラットフォームはブロックチェーン技術によって資本市場のインフラをどのように変革しているのかを示すもう一つの例です。ヴァンガードは先物為替市場に必要な変革を加速させるために貢献している先進的な金融サービス機関の一例です。これは単なる技術革新ではなく、この資産クラスに必要とされる効率性と自動化をもたらすためのものですとコメントしております。補足をします。2020年6月12日にヴァンガードは資産担保証券 ABS の発行を支援するブロックチェーン技術実証の第一フェーズを完了したことを発表しております。こちらもシンビオントとの共同プロジェクトです。アメリカ大手資産運用企業がブロックチェーンに関して本腰を入れてプロジェクト運用していこうとしているのは、世界的にも注目のニュースではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。韓国通信キャリア大手の SK テレコムが同じく大手通信キャリアの KT と LGU プラスと共同で開発を行っている本人確認アプリ PASS において運転免許証の認証サービスの提供を開始することを6月23日に発表しました。この PASS アプリは2018年から韓国で提供されている本人確認アプリです。この PASS アプリを通じて本人認証を行うことで自分のスマホに運転免許証を登録できるようになります。運転免許証認証サービスを利用する際はスマホの画面に本人写真と QR コードしか表示されないため生年月日や住所などの個人情報を提示する必要がなくなります。なおこのサービスにおける情報管理と認証にはブロックチェーン技術が利用されています。暗号化された個人情報を個人の端末に保存しており、アプリ運営側も最小限の個人情報しか持たないため、個人情報漏洩リスクは低くなっているということです。さらに認証の際には警視庁の運転免許システムサーバーに直接アクセスを行う構造を取っているため、不正アクセスや偽造もしにくくなっているということです。この運転免許証サービスは6月24日から韓国の全域のコンビニでタバコやアルコール購入の際の年齢確認に利用ができるということです。先ほどお話したようにスマホの画面に本人写真と QR コードが表示されるため、この QR コードを読むことで年齢確認をするということです。また7月からは運転免許試験場での免許証の更新や再発行の際にもこのサービスが利用できるようになる予定ということです。補足をします。 PASS アプリにおける運転免許証認証サービスは韓国の三大キャリアと警視庁の連携によって実現がしたプロジェクトであり、まさに官民一体の事業成果といえます。運転免許証は一番身近な身分証明書の一つではありますが、本来携帯していれば罰則にならないような不必要な免許不携帯による罰則や更新再発行の面倒さなど様々な課題点を抱えているのも事実です。したがって今回のように本質的な機能を損なわずにセキュリティや利便性を向上させるようなサービスは多くの人にとって利用されるようになるのではないかと考えています。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所ビットフライヤーを運営する株式会社ビットフライヤーが女性アイドルグループ乃木坂46の斉藤飛鳥さんをビットフライヤーのイメージキャラクターに就任したことを6月24日発表しました。また今回のイメージキャラクターの就任に合わせ、斉藤飛鳥さん出演の新テレビ CM が6月24日本日より放映開始となります。なお放映期間に関しては7月7日までを予定しているということです。このテレビ CM は暗号資産をまだ知らなかった斉藤飛鳥さんが今回のテレビ CM 出演をきっかけに暗号資産に興味を持つというストーリーです。これまで暗号資産に触れてこなかった人やビットフライヤーを知らなかった人に興味を持ってもらうとともに、さらにビットフライヤーを身近に感じてほしいという思いを表現して制作されたということです。また斉藤飛鳥さんのイメージキャラクター就任に合わせ、ビットフライヤーでは記念キャンペーンを実施するということです。キャンペーン期間中に5000円以上の暗号資産を購入したユーザーを対象に抽選で斉藤飛鳥さんのサイン入りグッズをプレゼントするということです。キャンペーン詳細についてはリンクを記事に貼っておりますので、興味ある方はぜひご参照ください。補足をします。今回の斉藤飛鳥さんのビットフライヤーイメージキャラクターの就任は、前回ビットフライヤーがイメージキャラクターを就任したなるみいこさん以来約2年ぶりのこととなります。またビットフライヤーは先月5月13日に2年ぶりのテレビ CM を放映開始したことも発表しています。このテレビ CM は俳優の片桐仁さんがナレーション出演をし、アニメーション動画でビットコインを取り巻く環境を表現したビットコイン編、コールドウォレット編、マルチシグ編の3パターンが放映されています。この CM ではビットコインの仕組みについて説明をしたものが主となっていますが、斉藤飛鳥さんの CM では今まで暗号資産に馴染みのない人に向けて興味を持ってもらうきっかけとして制作がされています。またビットフライヤーの担当者によると、ビットフライヤーが日本国内のビットコインの取引量がナンバーワンであることから、今アイドルでナンバーワンともいえる乃木坂46のエースでかつセンターを担う斉藤飛鳥さんに CM のオファーをしたということでした。またビットフライヤーの月次開示情報によると、ビットフライヤーの5月のビットコインの取引金額は12月に比べ現物取引では約 2.5倍、 FX 取引では約2倍も上昇しています。担当者はこの暗号資産の盛り上がりの流れに CM を打つことでさらに業界を盛り上げていければと新しい経済編集部にコメントをしてくれています。
続いてのニュースは、レイヤー X が日本 IBM 株式会社のパートナープログラムである IBM パートナーワールドに参加し、産業横断的なサプライチェーンのデジタル化を支援していくことを発表したというニュースです。 提携背景には IBM が農作物や食品の安全性の向上を目指し、ブロックチェーン等のテクノロジーを活用した食品サプライチェーン追跡ネットワークである IBM フードトラストの取り組みをグローバルで推進するとともに、そこで培ったトレーサビリティ向上に資するソリューションの多分野への応用を志向していることが挙げられております。特にトレーサビリティに関してレイヤー X と日本 IBM での取り組みの普及に向けた施策を検討実施していくとのことです。レイヤー X 代表取締役 CEO の福島義則氏は次のようにコメントしております。コロナ禍の影響もあり、経済活動をデジタル化する動きは不可逆なものとして加速しつつあります。デジタル化の進展はワークフローの全体最適な効率化につながるだけでなく、例えば食品のトレーサビリティ向上など安全面品質面の向上にも寄与するものだと考えます。IBM 様はブロックチェーンに限らず産業横断的にデジタル化を具現化するためのソリューションを多数有しています。ブロックチェーン技術を基軸にその周辺実装も含めて DX を推進してきた当社と IBM 様との協業により、産業のデジタル化を効果的かつ効率的に推進していくことで、人々の生活や働き方のトランスフォーメーション実現に向けて尽力していきたいと思いますとコメントしております。日本 IBM ブロックチェーン事業部事業部長高田道康氏は次のようにコメントしております。レイヤー X 様が IBM パートナーズワールドに参加し、 IBM ビジネスパートナーとしてビジネスを推進することについて心から歓迎いたします。 COVID-19 がもたらした新状態において、デジタル技術による業務プロセスの可視化と自動化、ペーパーレスは消費の急を要する課題であり、中核技術としてのブロックチェーンの役割はますます高まるものと考えます。レイヤー X 様のミッションである全ての経済活動をデジタル化するは、 IBM が推進するブロックチェーン技術を活用した業界横断型デジタルプラットフォームと気を一にします。今回の発表はレイヤー X 様の先進的技術力と IBM が推進する IBM フードトラストをはじめとしたデジタルソリューションの融合をもたらすものであり、両者にて日本の産業界の一層のデジタル化をご支援してまいりますとコメントしております。補足をします。 IBM フードトラストはブロックチェーン上に構築されているソフトウェアアザサービス SaaS ソリューションです。取引およびデータのデジタル化によって、生産者、加工業者、運送業者、小売業者、規制当局および消費者を含むサプライチェーン全体での作業をより効率的に行うことができるような仕組みです。IBM フードトラストではデータはユーザーのものだと考えられていて、ユーザー自身がデータをアップロード、所有、管理する設計となっております。そして全てのネットワーク参加者に最大の価値とアクセスを確保するために、IBM フードトラストは食品業界全体ですでに導入されている標準、GS1 やハイパーレジャーファブリックなどのオープンソーステクノロジーを活用しております。レイヤー X は IBM フードトラストのソフトウェアのアップデートに関してコントリビュートしていくのだと考えられます。トレーサビリティの領域に関して注力するということなので、レイヤー X が開発するブロックチェーンにおける次世代のプライバシー保護技術、アノニファイの活用などがメインになっていくのではないでしょうか。続いてのニュースは、アメリカ IBM がエンタープライズ向けブロックチェーン開発プラットフォームである IBM ブロックチェーンプラットフォームの最新版 IBM ブロックチェーンプラットフォーム 2.5 をリリースしたことを6月22日に発表したというニュースです。 IBM ブロックチェーンプラットフォームは企業が独自のブロックチェーン、特にハイパーレッジャーファブリックベースのブロックチェーンを構築する際に、ブロックチェーンのデプロイ、管理、コントラクト作成、スケーリングなどを包括的にサポートする統合ツールです。今回発表された IBM ブロックチェーンプラットフォーム 2.5 では、今年1月30日にリリースされたハイパーレッジャーファブリック 2.0 による最新のオープンソースイノベーションへの対応や、2019年9月より IBM ブロックチェーンプラットフォームに統合されているレッドハット社のセキュリティツール、レッドハットオープンシフト3および4を最新バージョンであるオープンシフト 4.3 に移行等をすることで、ユーザビリティやセキュリティの向上を見込んでいるとのことです。IBM によれば、今回のアップデートは産業の新しい形態であるマルチパーティーシステム、業界を横断したデータ管理ネットワークの形成を促進させるとのことです。補足をします。ハイパーレッジャーファブリックはオープンソースソフトウェア開発を行う非営利組織 Linux Foundation が開発を行うオープンソースブロックチェーンです。IBM はこのプロジェクトに対し多額の支援を行い開発を主導しております。また IBM は4月28日に新型コロナウイルスのパンデミックに関する医療従事者支援を目的として、ブロックチェーンネットワークラピッドサプライヤーコネクトを発表し、現在は無償で提供を行っております。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。公式ツイッターでは記事など追記があった場合にお知らせさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。